そんな雑貨店。さあ、今週も始まりました。そんな雑貨店。この番組は雑貨店店長の私和田が日常生活で気になったことをちょっぴりざっくり掘り下げて、お店に遊びに来ている常連の下平さんがふーんと言って帰っていくという番組です。お送りいたしますのは和田と
下平です。
いらっしゃいませ、下平さん。
はい、毎度どうも。
こんばんは。
こんばんは。どうしました？
こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。福山雅治です。
え？
もうね、本当冒頭から怒られると思うの。もう福山雅治さんに怒られると思うの、僕。あのね、
はい、
福山雅治さんといえば何ですか？
え？何ですか？とは？
あ、もうちょっと問題をこう精密にしましょうか。
うん。
福山雅治さんの好きなものは何ですか？
え？好きなもの？え？何でしょう？
下平さん、君、福山雅治の好きなものをわからないってまずいじゃない？
まずいんですかね。
ほら、待って、絶対怒られると思うんだ。こういうことやってると。福山さんの好きな食べ物なんですか？
え、ま、え、食べ物？私は存じ上げないんですけど。
君、そんなことじゃ日本の音楽界に爪痕残せないじゃない。ですね、もう本当ごめんなさい、本当ごめんなさい。あのね、福山さんが好きなものといえばマヨネーズ。
マヨラーなんですか？
だって CM 出てるじゃない。
あー、まあ、
キューピーマヨネーズの CM 出てるでしょ。
うん、そうですけど、
まあ、どんな CM か詳しくはよくわからないけれども、なんかマヨネーズかけてサラダうまいねって言って食べてるでしょ。
うん、うん、
そのキューピーマヨネーズ、マヨネーズのおなじみのキューピーさん。
はい。
あのキューピーマヨネーズね、今年で創立100周年なんですよ。
おお。
ご存知でした？
いえ、全然。
あのキューピーマヨネーズってもちろんマヨネーズでおなじみですけれども、他にもいろんな商品出してるでしょ。何出してます？
え、ドレッシングとか。
ドレッシング、あ、とかでまとめちゃったものと。ポンポン出てこないと福山雅治さんにギターで殴られますよ。まあ、真っ先に殴られるの僕なんだけども。あとマスタードとかね。
ああ、
それらを出してるわけですよ。でも下平さん、あなたはキューピーマヨネーズのこと何も知らない。
はい。
まずね、キューピーマヨネーズ、キューピーではないんですよ。
え？
キューピーではなくキューピーなの。
キューピーなんですね。
音はね、キューピーでいいのよ、読みは。だけどね、うんうんうん、あのカタカナの文字よく見てください、今度。
はい。
ユがね、小文字じゃないの、はい、ちっちゃくないの。
大きいんだ。
そう、あのキューピーって書いてあるんですね。読み方はキューピーですけれども、
うんうんうん、
こういうとこってね、結構ありまして、あのカメラとかね、コピー機なんかでおなじみのキヤノン。
はい。
あそこもね、キヤノンなんですよね。
うんうんうん。
あれは、まあ、デザイン上の理由らしいですけれども、
うん、
それからね、キューピーマヨネーズ、あの会社はね、青旗ジャムって会社、まあ、青旗株式会社なのかな、青旗ジャムの青旗株式会社あるでしょ、
はいはい
はいはい、あそことね、あと中島東商店っていうところとで、キューピー青旗グループっていうグループ会社なんですよ。
へえ。
ご存知ないでしょ。
知らなかった。
まあ、偉そうに言ってますけど、僕もね、存じ上げなかったんですけれども。我々はね、キューピーについて何も知らないんですよ、
うん、
この100周年を記念してね、知っておこうじゃないかと、このように思うわけ、
うん、
意外な情報真っ先に挙げときましょうか。
はい。
キューピーマヨネーズ、あの株式会社なので、
はい、
株主総会あるわけですよ。どこでやってると思います、株主総会。
え、
まあ、一般的にね、ホテルとかそういうところでやりそうじゃないですか。
うんうんうん。
確かにね、京王プラザホテルとかザ・プリンスパークタワーとかっていうのやってるんですね。ところがね、近年は横浜アリーナとかね、
え、
パシフィコ横浜でやってるのよ。
そんなに大きいところで。
あと東京国際フォーラムとか。そうなの。東京国際フォーラムなんてね、僕スターウォーズのムービーコンサートっていうのかしら、スクリーンで映像出しながら生オケをやってくれて、はいはい、ああいうのもやってるとこですからね。そんなところでね、キューピーマヨネーズはね、株主総会やってる。どんなことやるんだろう。 みんなでこうキューピーマヨネーズのボトル持ってイエーイってやるんでしょうか。マヨネーズ吸っちゃったらいいじゃないくらいのこと福山さんがまた絶対怒られる。
怒られる。
さあじゃあ怒られるの覚悟で、はい、今週もねそんな雑貨店始めてまいりましょう、
はい、
今週もそんな雑貨店へいらっしゃいませ。そんな雑貨店。さあさあさあ下平さん、
はい、
キューピーの主力商品といえばもちろんマヨネーズなわけですね、うん、
はい、
もちろんこのマヨネーズというのはですね日本のドレッシングではないわけですよ。
うん、
じゃあもともとどこで生まれたドレッシングかといえば、
はい、
発祥はスペインなんですね。
お、
スペインのマヨルカ島って聞いたことないですか。
あ、うん、なんか聞き覚え
マヨルカ、マヨルカのドレッシングだからマヨネーズとか思ったらね違うんですって。これ
え違うんです
か。マヨルカ島ね全然関係ないの。
あれ
そうマヨルカ島ではなくてメノルカ島らしいですよ、う
ん、メノルカ、
はい、メノルカ島っていうのはねマヨルカ島の北東にありまして、
はい、
ここでどうやらね生まれた、ま、マヨルカ島でも多分使ってたとは思うんですけどもすぐ近くですんでね、
うんうんうんうん、
このメノルカ島っていうのはね18世紀ここねイギリス領だったんです。
はい、
で1754年のことなんですがヨーロッパでね7年戦争っていうのが起こるんですよ。
うん、
これどういう戦争かって言いますとですねイギリスとそれからプロイセン、はい、このあたりがタッグを組んでそれに対してフランスとか神聖ローマ帝国が戦ったというこんな戦争なんですね。で人名出してみるとねちょっとイメージが湧くかもしれません。イギリスはジョージ2世、
はい、
プロイセンはフリードリヒ2世、
うん、
でフランスとかね神聖ローマ帝国の方がやっぱりイメージ湧きやすいかもしれない。フランスはね、うん、ルイ15世の時代です。
はい、
それから神聖ローマ帝国はマリア・テレジア、
うん、
そんな時代なんですね。詳しくはですねチラミの世界史略してセカチラを聞いてください、そうですねまたぶん投げるそうやって
投げた
で1756年のことなんですが、
はい、
その当時はイギリス領だったメノルカ島をですねフランス軍が攻撃します、
うん、
でこのフランス軍の指揮官は第3代リシュリュー公爵の、まあ、ここからちょっと僕の教養が出ちゃうかもしれません、どうしても日本語ではなくてフランス語の発音になってしまうので皆さん頑張って聞いてみてくださいね、リシュリュー公爵のルイス・フランソワ・アマン・ド・ビニュロー・デュ・プレシというですね、方が
うん、最後の方グニャってなってますよね。
はい、この方がですねフランス軍の指揮官なんですね。
はい、
でこの方が、ま、戦争でねこのメノルカ島に入っていってある時ですね、
うんうんうん、
このリシュリュー公爵ルイがですね港町のね料理屋でお肉を食べたんですよ、
うん、
するとそのお肉にね見たことのないソースが添えられていたんですね、
うん、
で食べてみたらこれはうまいと。でその味が忘れられなかった公爵はパリに帰ってきたからこのソースを作らせて町に広めたんですって、
うんうんうん、
で公爵がそのソースに出会った港町の名前がマオン、
うん、
そこからマオンネーズ、マオンのソースという意味でマオンネーズと呼ばれて、うんうん、いつの間にかマヨネーズと名前が変わっていったんだそうです。だからねマヨルカ島ではなくてメノルカ島だと、うん、この1点を押さえていただければもう十分。
はい、
で日本に入ってきたのはね一体いつ頃かって言いますと、もともとね日本って生野菜を食べる習慣なかったんですよね、
うんうん、
なんか日本って昔から生野菜を食べてましたってイメージ僕は持ってたんですがそうでもないんですね、うん、
へー、
日本にね生野菜を食べる習慣が入ってきたのってね明治時代以降なんですって。
へー、
っていうのも ね、ほら、あの日本って畑で作物作るときに肥料を、
あ、はい、
ね、あのその肥料も、なんていうんですかね、牛の糞やら、鳥の糞やら、人の糞やらを、ね、撒いて作ったでしょ、
うん、
そうするとできた野菜の上にもその糞たちがほとんどくっついちゃって、
はいはい、
それをね、なかなかきれいにして食べるってことは大変だったので、やっぱり生野菜食べるとね、うん、病気になっちゃったんですよ。
はいはいはい。
なので食べる習慣がなかったんですね、
うんうん、
で明治時代以降にだんだん野菜生で食べるようになってきて、それでもね、普及するのにはだいぶ時間がかかりまして、うん、ようやくね、昭和に入ってからちょっとずつ食べられるようになったかなくらいです。
ほう。
一方でね、アメリカではずっと生野菜食べる習慣ありましてね、
はい、
20世紀に入った頃にマヨネーズもアメリカで普及し始めます、
うん、
これはですね、1912年のことなんですが、ニューヨークでデリを経営していたリチャード・ヘルマンという方が、ヘルマンのブルーリボンマヨネーズって言って工場で作って売り始めたんですよ、
うん、
この辺の詳しいところですね、我々の村内雑貨店第73回で触れておりますので、そこでも僕確かに福山雅治さんの話をしてるような気がするなまた余計輪をかけて怒られる気がする。で、ちょうどその頃、20世紀の初めですね、一人の日本人がですね、海外実業実習生としてアメリカに渡りました、
うん、
そこで彼はですね、缶詰の勉強をしてたんですね。
はい。
で、缶詰の勉強してる最中に、まあ食事の一環としてマヨネーズに出会いました。
うん、
でまだね、生野菜なんてめったに日本の食卓に上らない頃ですから、これもびっくりしたと思うんですけどもね、うん、でもやっぱりこうつけてみると美味しいと、
はいはい、
で美味しいだけではなくて、彼はね、缶詰の勉強してるだけだってやっぱり栄養とかね、その辺に明るいわけですよ、
うんうんうん、
でマヨネーズの栄養価の高さに気づくんですね、まあ、卵が主原料ですから、
うん、はいはい。
でこの時代って第一次世界大戦前夜なので、日本人の体格、うん、体ってね、西洋人に比べてやっぱりまだ貧弱でね、華奢でね、
うんうん、
栄養状態も悪かったんですね、
はい、
でこの海外実業実習生は、このマヨネーズ日本に紹介して食べさせれば日本人の栄養価向上して体格良くなんじゃないってことを考えるんですな、
うんうんうん、
でこの実習生の名前が中島東一郎と言います。
はい、
まだピンときませんか。オープニングでね、キューピーと青旗と中島東商店でキューピー青旗グループって言いましたね。
はい。
中島東商店ってね、中島東一郎が最初に作った会社なんですよ。
なるほど。
だから中島東商店ってね、キューピーの元々の母体なんですね。
おお。
中島東一郎が中島東商店作って、それからキューピーを作っていくことになるんです、
うんうんうん、
で中島東一郎日本に帰ってきます、
はい、
で帰ってきて間もなく1918年に中島東商店を設立します、
うんうん、
で翌年1919年って言いますから、第一次世界大戦終結の翌年になりますね、
はい、
キューピーをねいきなり設立するんですよ。
おお。
でもね、当初の名前はね、キューピーではありません。
え？
硬いですよ。食品工業株式会社。
おお。
食品を作ってるってこと以外一切わからない。
わからない。
そういう硬い名前をって、キューピーの元の会社を作りまして、時代が一気に下りまして、1957年。
はい。
現在のキューピー株式会社に社名を変更します。
うん。
じゃあ、キューピーどっから来たのよと。
はい。
いうことになりますが、キューピーってね、もともとはやっぱり商品名なんですね。
うーん。
1925年にこの食品工業株式会社がマヨネーズを発売したんですが、これがね、うん、キューピーマヨネーズっていういきなり名前でした。
うーん。
でこの当時のマヨネーズってね、まあ、今でもそういうマヨネーズ売ってるところもありますけども、瓶入りなんですね。
うーん。
でね、あのマヨネーズ当然日本人馴染みないじゃないですか。
うん。
だからね、この油切ったものは何だって言って分かんなくってポマードと間違えてね、髪に塗ったくったりしてた人もいるらしいですよ。で、このキューピーマヨネーズって商品名で売り出したので、じゃあもうこれだいぶ有名になってきたからキューピーっていう社名にしちゃおうかってやったのが1957年になります。
はい。
で 社名変更した翌年1958年にはね、まあ、僕らにおなじみのポリボトルのマヨネーズ、
うんうんうん、
これが発売されますね。でキューピーのマヨネーズといえばね、もう一個特徴があるんですけども、これは下平さん、はい、もうお料理大好きじゃないですか。
うん、
まあ主に食べる方が大好きじゃないですか。
うん、大好きです。
お力強い。キューピーマヨネーズの口ってなんか特徴ありませんか。
ああ、星型？
そうそうそうそうそう。あの星型ってね、1972年のボトルから使ってるんですって。
へ
え。でね、僕らもあれから馴染みがずっとあって、まあ連日のように食べてますけども。
はい。
意外なところでもね、キューピーマヨネーズ利用されてるんですよ。もちろん食品としてね。
うん。
どこで食べられてると思います？
え？意外なところ？
意外なところで食べられてるんです。とてもね、高いところ。
高いところ。
高い高いところ。お、よかった。クイズ下平にしなくて。そうなんですね。宇宙ステーション。
お
お。ISS ですよ。国際宇宙ステーション。
はい。
ここでね、サラダのドレッシングとして使われてるの。
へえ。
もちろんあの他のドレッシングなんかも使われてるんだとは思うんですけども、
はい、
あの宇宙食っていうと皆さんどんなイメージがあるんですかね。まだあのチューブに入っててとか思ってますか。
うん。
あるいはあのフリーズドライになってて、うん、パッサパサのって、
パッサのやつ、
あれ今では使ってないって言いますか。最初からね、あのパッサパサのって使ってませんからね。宇宙食、あれはお土産用です。
はい。
あの割とね普通の食品なの。
へえ。
ただあの粉っぽいものとかね飛び散っちゃうので、
はいはい、
それはあの加工してあったり飛び散らないようにとか粉物は避けたりしてるんですけども、
うん、
割とね普通に、まあ、容器に入れて食べるようになってるんですが、さすがにねドレッシングって液体のものが多いでしょ、
うん、
だから液体ドレッシングかけると飛び散っちゃうので、
はいはい、
マヨネーズ便利じゃないですか。
便利ですね。
ペタッとくっつくので、
うんうん、
なのでそこでも利用されてるんですね。
へー。
ちなみにね、ドレッシング、マヨネーズ、キューピーとはね全く関係ありませんけども、
はい、
下平さん国際宇宙ステーション見たことあります？
え、いや、直接は見たことないですけど。
直接見られるんですよ。あの夕方ね、
はい、
地上はもう暗くなってるけど空の上はまだ明るいよっていう状態の時、
はいはい、
国際宇宙ステーションって地表からだいたい 400km くらいの高さのところを回ってますので、
うんうん、
そこにはまだ太陽の光が当たってるよっていう時に見上げると、国際宇宙ステーションね、かなり明るくギラギラしながら夜空を渡っていきます。
へえ。
まあ、そういうのをね、いろいろ見つけられるサイトもありますので、詳しくは我々の姉妹番組そんな理科の時間 B を見て聞いていただいて、めんどくさいところはですね他に投げますよ、ね、そちらを見ていただいて、我々はね今日はキューピーの話ですから、
はい、
でマヨネーズってね主原料はもちろん卵なんですけども、
うん、
卵の中でも使うの卵黄ですよね、
うん、
で時々ね卵白捨ててるんでしょとかっていう風に言われちゃうこともあるんですけども、
はいはい、
昔はね確かに卵白捨ててたらしいんですよ、使わないっつって、
うんうんうん、
でも今はねかなり使ってるみたいですね。
うーん、
何に使ってるかというとですね、お菓子とかねハムの材料に使ってるんですって。
おー。
それからね卵白だけではないんですよ、卵の殻、
はいはい、
これもねあのカルシウム強化食品ってあるじゃないですか、
うんうんうん、
カルなんとかって名前がつくようなやつ、
うんうんうん、
ああいうのの材料とか、それからね肥料なんかに使ってるんですって。それどころかね下平さん、
はい、
卵の殻の内側って薄い膜ありません？
ありますあります。
あの膜ね、いやどっちにしようかなクイズ下平。
はい、
膜の厚さは？
え？膜の厚さ 0.1 ミリとか？
おう、膜の、おう、そうだよ。膜の厚さはそんぐらいですが。
はいはい。
ね、いや、あのね、0.07 ミリくらいなんですって。
うんうん。
だからまあ 0.1 ミリくらいですね。
はいはい。
ですが、ですがですよ、ここから早とちり。お手つきですよ。ね。その薄い膜は、
うん。
何に使われてるでしょう？
何に
そう、何に使われてるでしょう。
ま、卵の膜ですよね。
卵の膜ですね。殻の内側の薄い薄い膜。
ええー。 使えるんだろう。
下平さんもね、お世話になってます、これには。
え、お世話になってる。
多分毎日のようにお世話になってるんじゃないですか。
毎日、
ええ、
なんだろう、
多分ね、朝、
うん、
お世話になり始めて一日お世話になって夕方家に帰ってきてからお世話をやめてもらう。
なんだ、
どうしよう、もしかして全くお世話になってなかったら、
あまりにも短すぎるのでわからないのかもしれない。なんだろう、
すんごい短ですよ。通勤途中の、まあいないと思いますけども、女性リスナーの方、今あなたがほっぺたに触れるとあなたはこれに触ってることになります。
ええ、もしかして、
はい、
ファンデーションとか。
ああ、いいですね、化粧品。
うん、
これキューピーファインケミカルなんてとこがありましてね、
はい、
化粧品やらね、それからね、医薬品にも使われてるんですって。
おー、
だからもう卵はねほぼフルに使ってます。
うん、
そして最大の謎ですよ、
はい、
なぜキューピーなのか。
はいはい、
そもそもなぜキューピーマヨネーズ、キューピーをキャラクターに使っているのか。
うん、
その理由はですね、可愛いからです、
ね、え、それだけ。
こんだけです。あのですね、発売当初からね、キューピーちゃん、あれマスコットとして使われてたんですよ。
うん、
もともとキューピーちゃんっていうのはアメリカのね、イラストレーターのローズ・オニールっていう方がローマ神話にね、はい、登場する愛の神キューピッド、これをモチーフにして描いたイラストなんですね。
うんうんうん、
でこれを発表したら、まずね、全米で大ヒット、もうなんかアメリカ映画みたいですね、全米大ヒット、
はい、
まあ、全米中がね、アメリカ中が泣いたんでしょう。で、ですね、とっても人気になったので、いろんな商品のね、うん、コマーシャルとかにね、使われたんですって。
はいはいはい。
で大正時代にもね、日本でセルロイドのね、キューピー人形が大流行したんですよ。
うんうんうん。
でキューピーマヨネーズの創業者である中島東一郎がですね、マヨネーズを発売するにあたって、これはもうみんなに食べてほしい、彼のね、まあ、目標というか夢は、みんなに栄養の高いものを取ってもらって日本人の体格を良くしようってことだったので、
うん、
もうみんなに食べてほしい、じゃあみんなに愛されるようなキャラクターないかなって探していった時に、キューピーちゃんに目をつけたんですね。
なるほど。
で人気者のキューピーちゃんを商標にして使い始めたと、
うんうん、
こういう理由があるわけなんですね。きっとだからね、今福山雅治さん CM 出てらっしゃるじゃないですか、
うん、
みんなに愛されるキャラクターだからじゃないですか。
なるほど。
こう言っとけば最初の失礼な、このあの似ても似つかねえものはでも許してもらえるんじゃないかな。そういうわけで下平さん、
はい、
キューピー創立100周年って言いながら、ほぼマヨネーズの話で終始しましたけども、
うん、
キューピーどこで、キューピーの歴史も触れたじゃないですかね。でもっともっとこんなんじゃキューピー情報足りないよっていう方はですね、
うん、
キューピーの最新情報、食の情報に常にキャッチアップできるという、はい、毎月発行のキューピーニュースっていうのがありまして、
お
こちらをですね、ウェブの方からの、リンクは貼りませんので、勝手にね、キューピーの株式会社の方に、サイト見に行っていただいて、
うん、
登録していただければ、キューピーニュースが読めるわけですよ。
うんうんうん。
ぜひとも読んでいただいて、まあ、お世話になってますからね、キューピーマヨネーズね。
うんうんうん。
まあ、もうね、本当に悪魔の食べ物って言うと非常に聞こえが悪いですけども、美味しいもの。
そう。美味しいの。
キャベツ千切りにしてね。
うん。
マヨネーズかけるだけで美味しいもの、うん、でこれまたね、火を通すと美味しかったりするんですよね。
あ、うん、そう、コクが出るというか
ね、え、まあ、そういったお料理とか下平さんなさったりするんじゃないですか、しませんか。
うん、たまにあんまり、うん、炒めたりはしないですけど、でも結構、それこそドレッシング 最近ごまだれドレッシングをですね、自分で作ってみたりとかするので、はい、そういう時にはちょっとマヨネーズが活躍するんですよ。
わーお、それからね、お好み焼き。
うん、ああ、いいですね。
ね、ソースだけじゃない、おたふくソースだけじゃないの、マヨネーズを上からシャシャシャシャっとかけてね、うん、そんで食べるとね、まあ、言い方悪いけど、悪魔の食べ物。
うん、美味しい。
美味しい、やめられないです。
うん、
皆様からもですね、マヨネーズを使ったレシピを何番組だ今度は。何番組、そうだ、料理って言えばですよ、下平さん。
はいはい。
妄想旅ラジオというポッドキャスト番組がありましてね。
うん。
私そこの中心人物であるグッチーさんお会いしたことあるんですけども、いい方よ、とってもいい方、とっても美味しい方、うんうん、美味しいものを持ってきて、とってもいい方。
うん。
で、ポチコさんっていう方、それからタマさんっていう方と3人でやってらっしゃるんですけども、
はいはい。
ポチコさんっていう方がですね、ツイッターをやってらっしゃるんですね。で、毎日ですね、お食事の写真を上げているんですね。目の毒。
飯テロですな。
全くですよ。そういったいろんなね、メニュー、ポチコさんからもですね、メールをお待ちしております。ご指名ですよ。ご指名です。ね、マヨネーズを使った美味しいお料理のレシピを、お送りいただきたいと思いますので、その、宛先を下平さんからお願いします。
はい、はい、この番組そんない雑貨店は毎週水曜日の配信です。番組ではご意見ご感想や取り上げてほしい話題などメールをお待ちしております。メールアドレスは雑貨 @0438.jp zakk@0438.jp です。そんないと名付く番組は他にもそんなことないっしょ、そんない理科の時間 B、そんない美術の時間と3番組あります。そんないプロジェクトというフレンズでお送りしております。そんないプロジェクトにはホームページがあります。そこから今配信中の番組や過去に配信していた番組もお聞きいただけます。ホームページアドレスはそんない .com sonnai.com となっています。そんないプロジェクトのファッションリーダーゆうなさんの日常を赤裸々に綴っている文字のブログも大好評連載中です。そちらの方もぜひお楽しみください。またツイッターや YouTube もやっておりますので、そちらの方はそんな IP SONNAIP で検索してみてください。
はい、ありがとうございました。
はい、
和田はですね、
うん、
マヨネーズを使った新しい料理には挑戦はしません。
うんうん、
私料理のセンスが壊滅的でして、マヨネーズを使おうものならですね、鶏に申し訳がない。なんといってもですね、私ですね、酢をフライパンで炒めるっていう技を繰り出したことがありまして、ね、
うん、
家の中が惨状に変わりましたね。ですね、そういったこの経歴がありますので、皆さんからのメールでね、はい、正しいレシピを教えていただいて、
うん、
それに挑戦したいと思いますので、お待ちしてますね。じゃあ
そんな和田さんには、
はい、
マヨネーズの種類をちょっと増やしてみたらどうかなと思って。
マヨネーズの種類を増やす、どういうことですか？
うん、私最近お気に入りのキューピーのマヨネーズがあってですね。
ほう。
コストコホールっていう、
はいはいはい、
巨大倉庫ホール販売業みたいなのがあるんですけど、
バミッテーにでっけえ建物の中でバミッテーにでっけえパッケージでバミッテーな量を売ってる、
うん、あそこですか？あそこなんですけど、はい、あそこでですね、はい、キューピーマヨネーズのプロユースマヨネーズっていうのを売ってるんですよ。は
い、プロユースということはプロ用ですか？
かなと思うんですけど、売ってる販売単位が1キロなので、いやまさに業務用ってやつなんですけど、
マヨラーの方々チャンス、1キロ丸々、ね、
そうそう、でもこれがね、スーパーとかで市販で売ってる赤いパッケージのマヨネーズじゃなくてオレンジ色のパッケージなんですよ。
はい、へー、
でちょっとコクがいいの。
あ、それはコストコ以外では？
通販も多分やってると思うんですけど、一個で買えるかどうかわからない。普通のスーパーでは見たことないですね。
はあ、コストコか。 ありました。
はい、ぜひ探してみてください。
送ってくださいある日和田のうちにヒューピープロマヨネーズ1kg 入りが
どんと
何本セットか知りませんけどもコストコのことですからね、5本とか10本とか単位じゃないですか。あれでドンって送られてきたら待ってます。1
本単位で買えますからね。
1本単位で買えますか。
1本単位で買えるんです。通販だと確か 3本とか5本とか10本とかだったような気がするんですけど
そうですか、待ってます。
はい、
お腹空かせて待ってます。
お、じゃあマヨネーズだけ食べる気だな。
あ、いいですよ。じゃあ恨みがましい目をして下田地方を見つめながらチューチューチューチューしてやりますから、はい、その日を夢に見てお待ちしております。それではそんな居酒店、今週はここらで閉店のお時間にしたいと思います、はい、そんな居酒店お送りいたしましたのは和田と
下田でした。
それではまたのご来店を
お待ちしております。そしてこぼれ情報として、
はい、
ロハコっていうヤフーとアスクルの通販サイトがあるんですけど、
ほう、
そこにキューピーのエトマヨネーズっていう瓶入りのマヨネーズ売ってますよ。
ちょっと意味がわからないんですけど、エトマヨネーズ
そうそうそう、
エトってあの十二支ですか。
十二支のエトの格好をしたキューピーちゃんが描かれてる瓶入りのマヨネーズです。
ほう。それコレクターズアイテムですか？
それがね、これなんですよ。リンクを共有しましょうか。これこれ。
あら、かわいい。
かわいいんですよ。
なんならキューピーの社長聞いてねえかな？送っていただいていいのよ。
うんうん。
あら、かわいい。どうします？そんな雑貨店でこんな可愛いとか取り上げちゃったらね、
うん、
売り上げ伸びてしまいますよリスナー数きっと3人か4人でしょ。
うん、
3個や4個は売れる計算
に。うーん、そうですね